そう、暴力の人類史の話をてっちゃんが。
うん、
うん、
してくれるのかな。
あ、する
してくれるのかなっていう
イベントでしょうかなと思
って。ああ。
下巻まだ読んでないんで。
あ、じゃあ。
これはもうイベントだけでしかできない話ですよ。
そうですね。
早速あったよ。
うん。
そうですね。前回で書籍、
はい、
印刷技術のせいで、
うん、
共感を覚えた人類みたいな、
うんうんうん。
唯一の例外がイスラム圏内っていう、
うんうん
うん、あ、そうな
ん、話もありましたね。あ、本に書いてあって、
そう、
アラビア語をこうやって印刷技術で、
うん、
そういうのをするのは反してると。
うん
うん、ああ、なるほど。
だから共感性が得られなかった地域なのかもしれないって。
うんうんうん、
可能性ね、
うんうん、
っていう話は、まあ置いといて。
はいはいはいはい。
愛蔵先生が、僕が勧めた沖縄の本とか読んでくれたっていう。
うん、ごめんなさい、まだ読んでない。間でね、ちょっとね、すいませんね。別の小説読んでて。
はい。
いろいろ。
は
い。ね、2冊読んだんですけどね。
はい。なんか声がくぐもってますけど、なんで。
あ、
なんか後ろめたさがあるんですか。
いや、ない。
あ、ちゃんと、変わりましたね、声が。
うん。すいません、ちょっとデジタルの世界だったんで。
うん、あ、メカ愛蔵先生なんですね、今。
そうそう。2冊読んで、火星の人。
ああ映画化、映画がもう待ってるやつ。
あれ、誰でしたっけ、主役。
マットデーモン。
そう。
もてなし公認俳優。
そう。ですよ。あれ、原作のやつちょっと読んだんですけどね。
はい。
うんうんうん。
あ、持ってたんか。
買ったんだよね。
え、あんだけ早川コレクターの愛蔵くんが持ってなかったのか。
持ってなかったんですよ。あれ、でも最近、だって出たの2015年だもの。
あ、翻訳されてなかった
っていうか、だから、できたのが最近。アメリカでも出たの最近だったんでしょ、あれ。
2011年か。
2011年
うん。しかも、Kindle 出版やったんですよね、これ。
最初はね。
うん。
じゃあ何、小説家になろうみたいな系だったの。
そうそうそうそう。それまでだから全然売れてない人が。
99セントで売ってたんです。
あ、じゃあ本当に、そうなんだ。なろう系なんです
。すごいですよね。Kindle で99セントで売ってて、3万5000ダウンロードされたから映画にしようって。
それでだから売れたからなんか出版社が食いついて、
うん、
本にしてくれた。あは、
ハードカバー。
物理的な本にしてくれた。
物理的な本。
うん。だから今やそういうしかないよね。
自衛隊が異世界に行って戦うやつみたいなもんでしょ。
あれもそうなの？
そう、あれも小説家になろうで。
なんなん自衛隊が異世界に戦うって。戦国自衛隊
なんかあれよ。剣と魔法の世界のゲートが開いて、現実世界みたいなとこに。で、それで、竜とかと魔法使いたち VS 自衛隊。
あと、ダンバインや
ん。ね、一緒にね。
ん？
ダンバイン
だからダンバイン早すぎたって言ったでしょ。ダンバインは早すぎ。
オーラバトルはダンバインじゃないですか。
そうそう。まあなんかそんな世界、うん、俺は読んでないのでわかんないですけど、ちょっと流行ってるんですよ。
そう。俺も見てないから、なんとも言えないけど、でも流行ってる。
だから、火星の人は、
うん、
日本で言えばそういう系統で、
うん、
魔王優みたいな、魔王と勇者とか。
うん、
で、あっちの Kindle で出して、めちゃくちゃ流行って、うん、映画化でしかも、ハリウッドの超大作でしょ、金かけて。
びっくりしますよね、その、
しかも、主演、マッドデーモンだよ。自分が考えた話、マッドデーモンがやるとか、もう、マッドデーモンよ。
ねえ。
どういうこと？
もし自分がでち上げた、なんか、適当な話にね。
うん。
マッドデーモンが主役やるとかって言われてみなさいよ。
でち上げた？
うん。まあ、でち上げた話じゃないですか、小説っていうのは。
まあ、そうだけど、言い方が悪いわな。
それマットデーモン主役で映画化します今度とかって言われた立場になってみなさいよ。
たまらんね。
マットデーモンだけやめてくれって。
え、なんで？
わしゃ認めんぞって。
40代以降の観光人も出てきたよね。
いや、知らんけど、まあ、でもすごいことですよね。
うん。いや、でも面白かった。
あ、面白さがあんねや、これは。面白いんか。
お前、ふざけてんのか。
え、これ、ヒューゴ賞選ばれる？
ヒューゴ賞なの？いや。レビュラー賞なの？
んなん取ってないんじゃないかな。
これからみたいな。
でも、星雲賞は取ってみたいですよ。
ああ、じゃあ、ネビラ賞ってこと？
星雲賞は、違う、日本の
星雲賞じゃないよ、
それ。日本の
星雲賞はいいわ。どうでも。どうでも、どうでも、良くない、良くない。なんで、なんで、
なんで日本の賞はどうでもいいって。
そう、今、大失言や。あの、しまった。
もうこのね、
もう SF 大会。
一枚岩じゃない感じがいいわ。
あのね、もう今ので愛蔵君 SF 大会に呼ばれない。
呼ばれないね。ああ。
星雲賞なんかどうでもええわっていう、とんでもない、とんでもないこと言ってくれたで。
いや、でもね、骨があります、愛蔵先生、やっぱり。うん、
ただの失言だから、骨もクソもないよね、こんなもん、ね。
いや、
だ
から、そういう賞とかじゃないんだ
ろう。白人以外認めない。
うん、そう。白人の決めた賞しか認めない。
しかも白人の南部出身の主人公はもっと認めないって。
ああ、いや、南部の男前白人だったらもう OK ですけど。
いないでしょ、でも小説の主人公に南部のアメリカ人が。
南部のアメリカ人ね。
いますけどね。
どうかな。でも南部とかってあんまり言及はされないのかな。パッと思いつかないから、そんなに。
南部と北部のこの、なんていうの？
うん。
あの断裂というか、あの、コンプレックスっつうの？
うん。あるね。
ウィリアム・フォークナーとかそんなんやったんじゃないですかね。
誰です、誰ちゃんそれ。
え、アメリカの人だった。
うん。
南部と北部のなんかそういう気質の差みたいなのがテーマによくなってへんかったかな。
それは、南部の人なの？
ウィリアム・フォークナーはどこの人なんですか？
南部。俺が聞いたんや。
いや、火星の人の話戻りましょう。
ああ、そうか、そうか。はいはいはい。いや、火星の人はね、あの、うん、なんだろう、悪いやつとか、すごい敵とか、はい、一切なしで、
うん、
ただ火星に取り残されちゃった宇宙飛行士がどう、うん、なんとか頑張って、
うん、
迎えが来るまで生き延びるかっていう話なんで、
うん、あ、ざっくり言うと。
うん、ざっくり言うと、うん。で、今ざっくり言ったんだけど、
ああ、だからざっくり言うとねっていう。
うん、そんな感じなんで。まあ、だから、普通に考えたら山も谷もない話なんだけど。
3日目って、朝食、チョコレート、
スープ。そう、いや、本当にそんなん。
で、
なんだけど、でも。
できるだけ水分を取るみたいな。
そうそう。いや、本当にそういう日記形式だから。
ああ。
そのまんまです。
あれ
でも、
うん。
うん。それが面白い。
つついやすたかの敵みたいな。
お、それは。
あの、年寄りがね、
うん。
毎日そうめん3束食べたとか書いてる。
ああ、寂しい。
そういう系統の、そういう文化があるんだろうね、書き方の。
ただ、火星の人の場合は、その、
うん。
なんだ、強い敵とかそういうのは出ないけども。
強い敵が火星に行ったらもう、ただでさえ火星にいんのに強い敵とか出てこられたら、こっちもやってられないんですよって。
ってなるでしょ。うん、でも、
腹立つね、強い敵。
ふにゃふにゃの火星のね、敵とかね。
うん、
そう。でもそんなの出なくても、うん、火星がすごい敵だから、
うん、
もうそれだけで面白いの。あのね、あの、普通に火星探査機に乗っ、火星探査のあの人類の探査で、行ったんですよ。
うんはいはい、
6人か7人かのチームで、
うんうん、
でちょっと事故があって、
うん、
1人だけ取り残されちゃったのね、
うん、
であの何回かに分けて、まあ、チームは、まあ、アポロとかと一緒であの何回か火星には来るんだけど、
うん、
次に来るのがあの何年後とかなんで、
うん、
そこまで食料用意してないのね。
あ、はあ。
で、あの1人残されちゃったけどこれどうしよう、もう俺死ぬわ。
でも頑張ってみるかって。
そうそうそう。頑張ってみようって思って。まあでもよく考えたらその6人分の食料があるわけだから、
うん、
あの計算された日数よりはまあ6倍は生きれるわけだし、
うん、
それでも次のロケットが、向かいのロケットが来るまでは足らんから、
うん、
あの残ってるそういや、なんか生のじゃがいもとかあったよね、
うん。
これ育ててみようかとか。
あ、面白い。
でしょ、淡々と進むんだけど、
うん、
まあちょっとネタバレですけど、その危機とかが訪れるわけですよ。
そら危機も訪れないとね。
で、危機の訪れ方がね、うん、またね、しょぼいけどきつい。
うん。
何食料って開けたらふにゃふにゃの天ぷらうどんが入ってる。
それは。
ネズミがいっぱいいて食われたとか。ネズミ返しを作らないと。
いけないとか。
でもネズミを捕まえてこいつを育ててみようになる。
それだとね、なっちゃうけど。いや、もっとなんかね、通信機、地球との通信機を、使おうと思って、
うん、
まあ、ちょっと通信機どっか取り行ってきて、昔の火星に着陸したマーズパスファインダーじゃないけど、忘れた。まあ、とにかくなんか通信機を動かそうとして、まあ、ドリルでガーガーガーってやるわけですよ。
うん。
で、ドリルでガーガーガーってやって、ふーって言って、基地の壁に立てかけたら、
うん、
ドリルをね。そしたら基地の壁が通電性で、
うん、
それを伝ってアンテナが壊れちゃって通信機が使えなくなってとか、
ギ
ャー、あ、しまったっていう、そのなんだろう、ありえるしょぼーい失敗で危機に陥ったりするわけですよ。うん、地球の人たちと交信取れなくなって。
俺のバカーンって。
そう。
だいたいマッドデーモンだったらこういう時にね、地面を蹴る仕草をするんですよ。
うん。それ見とこう。いや、実際やるかどうか。
とか、ああってやるよく。
おぉ、それどういう感じで、
体をかがめて、手をグーとかにして、
ああ。
グーってやる。
なるほど。やるかもしれない、それ。その場面で。
でも火星は重力の関係でちょっとゆっくりやるかもしれないですね。ぐー
軽めだから、3分の1だった。
いやー、めっちゃ見た映画ですからね、火星の人。
うん、あれだからあんまり、まあ、いや、起伏はすごいあるんだけど、精神的な起伏っていうか、明るいんですよ、基本的に。
あ、前向きなのね、主人
公。うん、すごく。
なんとかなるなるみたいな。
そう、ジョーク交じりでなんとか頑張っていくぜみたいな感じだから。
今のツイッターにつぶやいとこうとか言って、おっと通ってないわ、みたいな。
いや、ほんま。
おっと圏外みたいな感じが。
まあ、なんだろう、自分を残していってしまった、船のクルーの、残していた小説とか、エラリー・クイーンとか残してるんだよね。とか残してたりとか、あとは音楽、船長の、いつも厳しい船長のチョイスした音楽がディスコしかないとかね、
うん、
どうして船長ディスコしか残していかなかったんです、日記に書いてあると。
あいつゲイやったかって
そんなことは言ってなかったけど、
あ、じゃあ今電波通ってないからエヴァノートに入れよって、うん、お腹電波通ってないって言っただろ
いや、ほんまそんな感じの軽さ、
うん、
はでもすごい魅力があって。
エラリークイーンかよって。
でも いくらなんですか。
いくら、
あ、お値段は、その小説の火星の人。
99セント
アメリカセントで言わないで
円で単行本はね1000円ぐらい。
あ、結構しますね。
やっぱ SF 早川
高いねんって今。
なんで SF 早川が高いって今初めて知ったんだけど、高いの。
値段が上がったんですよ、だから。
なんでなんで、なんか組織の陰謀。
いや、だから、紙の本は、少ない人からいっぱい取らないと、定義できない今時代になっちゃって、火星の人は文庫にもかかわらず、1589円なんですよ。
そんな人だっけか。
あ、これ多分ね、今、ちょっとしかすらへんかったから、きっと。
うん。
マーケットプレイスで値上がりしてるんですよ。
で、
Kindle 版は1166円。
それでも高い、ね。
多少安くなってる。
でも、終わりなき戦いの時も言いましたけど、
はいはい、
今、早川は再販されて、
うん、
新品で買うと1000円超え確保しないといけないんですよ。
ああ、だからもう早朝とか変えてっていう話よね、それは。
うん。
高いよね。でもそれはさ、でもしょうがないから、早川に文句なんか言えないじゃん。
あ、今、
だけいろいろ。
今、上下巻で再販されてんのか、早川。
結構で、長いんですね。
だこっちの場合は1冊あたり700円ぐらい。あ、やっぱり高いっていうね、だから。
何が700円。
で、火星の人の新版があって。
ん？
風の人もう新版が出てるんですよ。あの映画の表紙になって。
アンディ、アンディ・ウィア。
それ上下巻になってて。
アンディ・ウィア。うん。
で、1冊700円なんですよ。
ほー、え、ハードカバーじゃなくて？
文庫、文庫、文庫、文庫。
文庫で？うん。マジでか。
でも今、ほんまに早川の文庫は1000円するんですって。
ああ、まあでも。
草原も。ね。
いや、それは文句は言っちゃいけないから。
今もう買わないんです。あの、てっちゃんは分からへんかもしれへんけど、
うん、
本屋行って早川とか草原の草原東京草原社の棚のある本屋さんってどれほどあるって。
分からん。純駆動しか分からん。
純駆動やったらあるんですよ。
ああ、じゃああるんだろうな。
純駆動やったらいっぱいあるんですよ。純駆動とか行かないと買えないんですよ。だから
っていうか本屋さんが純駆動とかしかないんだよ、
うん、ある意味極端ですよ、ね、
いやないかもね最近も。だから本当にね、うん、そこら辺は文句言っちゃダメ、早川に。しょうがない。
負けてくれって買うぞって。
違う。出してくれるだけ
で図書館行こうよ、図書館。
いや、図書館行きたいけど、でも、あの、
でも今、火星の人図書館で検索してありましたよ。
あるけど借りられてるんじゃないかな。どうかな。
予約とかさ。
あとは、あの、早川に還元したいというのが一応あるから、
還元されない。還元されない。
されるよ。
だって借りてる人にお金いかんでしょ、きっと。
いやいや、早川に、早川で本買ったら、だから早川にお金いくから、次の本出してくれるし。
うん、今ね、それ、
そこ
あの、愛蔵くん、そこの問題ですよ。
ん？
今、翻訳家が危機的状況らしいんですよ。
戸田夏子が死にそうとか。
いや、そんなんで、そんなんで。あの、例えば早川の SF とかの翻訳をやる人っていうのは、
うん、うん。
本気で金にならないらしいんですよ。
あ、そう。
うん。
ならん。
ならんって。
なんか、どういうこと？
いや、だ売れないから。
誰が言ってんの、そんなこと。
翻訳家のなんか言う人が言うてましたね、今。ツイッター。
今。
うん、ツイッターで言
う
てた。
うん。
リツイート
してた。あ、そう、みたいな気する。
あの、海外の翻訳とかって、マジで金にならんって。趣味以外できないって。これで食っていくのも、まず無理。なんか、半年に一冊翻訳して10万円になるみたいな、そんな。
10万、しょぼいなぁ。それは、
小遣いぐらいにしかならへんって。
ってなんか言ってた。そんなんじゃ、だって本気で翻訳なんかしてくれなくなるじゃん、誰も。
だって海外の小説って売れるのってめちゃくちゃ限られてるし、最近。
そうでしょうね。
特に SF とかなってきたらもう余計でしょ。
もうそれはもう、ひどいもんだと思いますよ。
やっぱり、あれですよ、日本のここがすごい系じゃないと本も売れない。本当にやばいぜ、クール日本みたいな、クールジャパン系しか。
あの系のやつで、あの、何やったっけ。あれですよね。自民党があれを買ってる
って。そう、死ぬほど買ってるっていう。
死ぬほど買ってるっていう、なんかあの、目録というか、あの、予算の、何ですかね、伝票みたいなやつ、写真撮ってアップロードしてるやついましたよね。あれ、どういう出どころなんか知らんけど。
なんだろうね。
じゃあ、ああいう本出し続けるのは自民党が絶対一定数買ってくれるからみたいな。
嘘だよ。普通に、だから、それは読む人がいっぱいいるからでしょ、あんなの。
自民党内で？
いやいや、普通の人が。
いや、自民党はね、めっちゃ買ってるんですよ。
いやいや、買ってるかもしらんけど、普通の読者がいるってことでしょ、それぐらい。だって自民党が買ったぐらいで、そんなもんなんとかなるような。
だから、あれなんですよね。映画も、洋画は全然今売れてないらしくて。
そこも一緒ってことか、じゃあ。
邦楽が今もう映画の界では主流で。洋画はもうなんか奇策を打って、人を見さすしかない。
翻訳売れへん、売れへんで新しい翻訳がされへんってほんまにきつくて、やっぱ英語を読めない
だから。英語を勉強するしかないですよね。だって、暴力の人類史だって、2011年に出た。
あ、そうなの。
本で、今年日本には出ましたからね。
ああ。
4年間待たないと読めなかったという日本語がわからなかったら。あ、英語がわからないと。
それでもだから、正直言って日本で、その暴力の人類史だって何冊売れてんだろう。
だって1冊4200円ですよ、税抜き
でしょ。多分、 あの、1万とか売れてないでしょ。何千冊しか売れてないと思うけど。
何部ぐらい売れてるんでしょうね、知らんけど。4000円っていう価格にしてんのも、やっぱり、ある程度、勝負数でもペイしたいっていうことなんやろうね。うん、だ図書館が一定数入れてくれたら、ペイできそうじゃないですか。
そうそうそうだよね。
うん、そういうか、あの、学術書っぽい雰囲気のある本やったら、図書館が入れてくれる可能性が非常に高いじゃないですか。
うん、
重要な本であれば。
そうだね。う
ん、それに対して、早川の SF は絶対図書館に入れてくれるかとか分かんないですしね。
分かんない。あるとこにはあるんだけどね。
あるとこにあるけど、文庫そんなに強ないですからね。
うん、
図書館で。そうね。確かに。でわざわざ文庫コーナーって設けてるもんね。沖縄県立図書館も。
うん。
うん、
だ神戸の中央図書館行ったって、俺の家の本棚の SF の方が多い。
それ多いでしょ。多い多い多い。
全然少ない、ほんまに。
うん。
あ、ミャオダーさん来てますよ。
あ、ワマコ、ミャオダーのワ
ーおー、すごい、あれかな。綺麗。
切れないで、切れないで。
あ、いや、切らないで、切らないで。いやいやいや、あのね、まあ、あの、うん、本はね、高いですけどね、あの、
海外の本が、はい、あんまり翻訳されなくなってるかもしれないね、
は
い、って。
まあ、あの、やっぱり高い本はね、図書館じゃないとね、ダメだなって。いや、まあちょっとあの、見当違いの話をちょっと今からするんですけど、
はい、
あの、僕の母の腹違いの弟が、
うん、
あの北朝鮮の、あの、なんか楽園計画で、北朝鮮に行って、パラダイスに向かっていく言うて、で、あの行っちゃった。
なんかさらって言いましたけど、はい、すごい話ですね、それ。
はい、で、行って、で、向こうで、あの、学校の先生になって、で、あの、大学の教授みたいな感じにはなったんですけど、ある日突然その北朝鮮から、お前は、あの、スパイやって言われて、
うん、
で、牢屋に入れられてしまって、
うん、
で、もうだ、財産とか没収されてるから、だから、あの、その北朝鮮におる人の、日本にこう、うまいこと来れる人に、手紙を預けて、で、僕の母に、この手紙渡してくれ。
うんうんうん、
で母は手紙もらって、あのこの国は、こう、まだまだ勉強せなあかんことがいっぱいある。で、勉強して、あのいっぱい広めていかなあかん。うん、そうじゃないとこの国は終わってしまうから。からあの今これ書いてる本を、あのちょっとまた人に渡して、私の元に送ってほしい。
うん、
本当は一冊、4000円とか5000円とか1万円とかの本がもう20万円分ぐらい書いてあって、
うん、
その時母はもうお金がないから、
うん、
無理やわ、
うん、
でも命からがらのお願いですよね。
ねえ、これむっちゃ無理やわ、一冊ぐらいしか無理やわ。
じゃあいつの話ですか。
え、まあまあもう、30年ぐらい前の話ですね。
それ帰国事業で帰ったってことなんですかね。
そうなんです。あの母自体は、あの、まだ話ややこしいんですけど、うちの母は本妻の子供で、はい、で、その腹違いの兄弟は目かけの子供。
お
母がおったら、ある日子供がいっぱい連れてきて、お父さん、おじいちゃんが、お前の今日から弟と妹たちや、言って。
それは日本での話なんですか？
あ、日本で。だから2号さん、3号さんがおったよ。
ほうほうほうほう。
で、そのうちの一人ともすごい意気投合して、
うん、
で、わーって、わーわーわーやってるときに、あの、姉ちゃん、俺は北朝鮮に行こう、もうねー、言
う
て。
うん、
まあ、血と骨みたいな話になってますね。
そういうことですよね。
すげえ話なんですよ。
血と骨。
で、本を送ってあげたんですか。
いや、本は一冊だけ送って、あとはでも、まだ、でも、牢屋に入ってたら、多分母が死んだことはまだ知らないみたいですね。
え、まだ牢屋に入ってる。
はい。いや、あの、牢屋には出てるんですけど、その通信手段がほとんどないんで。
ああ。
はい。
火星とあんまり変わらないですね、北朝鮮。ね、
まあそうです
ね。収容所じゃないですか、普通。
そうですよ。だからあの、あだまあまあ、キム・ジョンウンになってからまた変わってるかもしれんから、まだわかんないですけど。
ああ。
キム・ジョンイル体制やったからね。金日成からキム・ジョンイル。
はいはいはい。
その時代ぐらいなんでね。
なんか身近だけど相当ハードな話を宮田さんさらっと話してくれるから勉強になる。
ああ、よかったです。
だってパラダイス計画とか何ってなるし。
パラダイス計画。
地上の楽園じゃないですか。
ね
じゃあちょっと読ませてもらいますよ。
はい。
ハイテクとオタクの都。
千葉シティ。
の空の下。コンピューターネットワークの織りなす電脳空間を飛翔できた頃に思いを馳せ、ケイスは空虚な日々を送っていた。今のケイスはコンピューターカウボーイ。能力を奪われた飢えた狼。だがその能力再生を代償に、やばい仕事の話が舞い込んできた。依頼を受けたケイスは、電脳未来の暗黒面へと引き込まれていくが、新鋭は華麗かつ、電撃的文体を駆使して放つ、衝撃のサイバーパンク SF。
うん、ニューロマンス。
面白そう。
秋葉原アットディープ。
すごいですね、愛蔵くん。
それはね、はい、舐めんなよ。
え？
それはわかるよ。
さすが、モテラジの SF 隊長。
ファッキンジャップぐらいわかるよ、みたいな。
わかるよ、バカ野郎。
なぜ急に本の帯を読み出したのか
っていう。いや、だってずっとそういう運動をしてるんでしょ。
じゃあ一人一冊ずついきますか。
一人一冊。
ちょっと今ない。まあいいや、読んでいってください。
じゃあいきますよ。
うん、
はい。
日本人の多くが、一家団らんという言葉に憧れ、そうあらねばならないという呪縛に囚われている。
うん。
しかし、そもそも家族とはそれほど素晴らしいものなのか。実際には家族絡みの事件やトラブルを挙げればキリがない。それなのになぜ日本で家族は美化されるのか。一方で家族という幻想に取り憑かれ、口を開けば家族の話しかしない人もいる。そんな人たちを筆者は、家族のことしか話題がない人はつまらない。家族写真入りの年賀状は幸せの押し売りと一刀両断。家族の実態をえぐりつつ、家族とは何かを提起する一冊。
なんだ？
何それ？
家族という病。
何それ？
何？誰？
結構売れましたね、今年。
今年の本、結構新刊読んでる、はい。
今年の本で、めっちゃ売れたんですよ。
うん。
ほう。
下重明子。
知らんですけど。
これかなり売れて、幻冬舎から出してる。
なんかすごい、でも聞いてるだけでも歪んでるし、煽ってるよね。
ねえ、めっちゃ売れたんで。
読んだんですか？
ブックオフで買いました、100円で。
やっぱり、めっちゃ売れた本はブックオフで108円で買うべきですよね。
買うべきっていう運動をやってますからね。
で、どうでしたの、それ。
これですか？
うん。
100円ぐらいの値段だったなっていう。
いや、別にそんな大した内容書いてないみたいな。
ああ、もう少し、毒親系の本を、読むと、
うん、
あんまり大したことない。あんま家族と仲悪かったんだなと思いました。
それぐらいの話なんですか？
この人自体が。
この人自体が。
ああ。
でもね、なかなか面白かったよ。確かに家族の話しかしない人はつまらないっていうところの項目は、ああ、なるほどねって思うところあった。
怪奇実話作家。小林正文の自宅が全焼した。焼け跡から妻の死体が発見されたが、小林の姿はなく、未だに行方不明のままです。彼はある村に伝わる呪いの儀式を追っていたようだ。それは現代にも息づいているという。本書は残された彼の取材ノートをもとに書き起こされた真実の恐怖の物語である。林匠、呪い、小林正文の取材ノート。
宮本さん取らないですね、なんか急に。
角川ホラー文庫ですね。
あ、なんか、カルトも出てるらしいですね。
え、ホンマです？
うん、カルトもノベライズあるって。
はぁ。
で、それで終わりあるじゃないですか。
はい。
ちょっとだけ続きがあるみたいですよ、ノベライズには。
はぁ。まあ、書き放題ですもんね。
なんかね、小説ならではのね、怖さがあるみたいですね、カルト。
怖さが？
うん。
映画には怖さなんてみじめない。
結構前半怖いんですよ。カルトって俺の中では。
え、怖いの？
怖い怖い怖い。
え、だって、セイでしょ。
そう、ノーマクサンバンダーバーザーエンダンバーカル
シャ。あれ怖いの？歌
ったらあかん、まあ、ノーマクサンバンダーバーザーエンダンバーカルシャ。皆さん言えるようになってくださいね、イベントまでに。
あ、なんかミャウダーさんが iPhone がおかしなことになりましたって。
え
?iPhone がおかしなことになったからミャウダーさん今喋ってない。
なんか
パラダイス計画の話した瞬間、全部話し終えた瞬間、おかしなこと
になる。もう本当にリアルだからやめて。
なんなんこれ。あのね。
うん。
愛蔵くんが言うたから、
うん、
終わりなき平和を取り寄せて、
うん、
読んだんですよ。
お
面白いな。終わりなき平和。
愛蔵先生。
え、あれ
愛蔵先生。
あれ繋がった。あれ
繋がった。
愛蔵先生はパラダイスに行かれたと思った。
いや、俺もだいぶ今、地獄でちょっとクラゲに食われたところだったから、すいません。
一斉に iPhone がおかしなことに。
ああ。
いや、僕は大丈夫です。愛蔵先生、イベント行くときに、
はい。
なんか小説2、3冊ください。
ください。
それか一緒に、なんかブックオフ行きましょう。あれ？
あ、またや。
またクラゲ？
またなんか愛蔵くんとか、みんなが消えていきましたね。
そうですね。
え、どこの空間に飲み込まれて
る？助けて。助けて。
え、やっぱ iPhone、
助けて。
一斉にダメにな
ってる。助けて。てっちゃん。
大丈夫、いるよ。だから SF 小説、読まないやつ。
歌をさ。
はい。
ああ、はいはい、戻ってくる、来た。よかった。
来たのか、これは。
さっきにから2、3回切れるんだけど。
だからパラダイス計画されてるんですよ、iPhone だけ。
わ、怖いわ。どういう系がいいですか？
何
でも
超初心者。
向けの SF？
だからもうこういうのも読んだよ、読んで読んで、俺曲がってるよっていうのがあれば。
ああ、はいはいはいはい。
いいよって。
じゃあ宇宙の戦士。
わかりました。
何も読んでないんで、僕。
じゃあ宇宙の戦士。
宇宙の戦士。
はい。
また！ありがとうございます。ヤウダーさん。
はいはい、どうもどうも。宇宙の戦士から聞こえました。
無限に iPhone から電話かかってきて。
すいません。
今、愛蔵くんとミャウダーさんがなんか入れ違いになったのか、
う
ん、
で、宇宙の戦士も
入れ違いにかけてきて。
は
い、ああ、いるいるいる。
ここに
しかもめっちゃエコー。
おめっちゃ20。
めっちゃ喋ってる、めっちゃ
歌って
る。え、今度てっちゃん消えた。
え、いますよ。
いや、いるんか。
あれ、なんでこんなエコー聞いてんの？
知らんわ。
すごい、カラオケボックスみたい。
あなたエコー機能とかかけてんやでしょ？
混戦？
なんなんこれ？怖くない？
ああ。
いや、絶対これ北朝鮮聞いてますよ、これ。
あだからね、こいつも今偉いこと言っても
らおう。宮本さん話しちゃいけないこと話して
る。ね、パラダイスになってますよ、これ。
うん、もうパラダイスされてる。
てっちゃんもすごい、エコーがかかってるけど。
え、メカになってる。
いやいやいや、あなただ、一旦じゃあ、でもう一回、
全員切りましょう。
そうですね。はい。
まあね、そんな感じなんですけど、僕、愛蔵くんのせいで、
うん、
終わりなき平和をアマゾンマーケットプレイスで取り寄せて、
おう
読んだんですけど、
どうでしょう。
あれ、クソ面白いですよね。
いや、俺はね、正直最初読んだとき、何これ、つまんねえと思って
。え？
最初ね。
うん。
でも今、思い返してみたら、
うん、
面白い。
いや、それ思い返したら面白い。
映画としてですよ、2回読め。
そうそうそうそう。ほんまですよ、それ。
未来。
うん。
アメリカを中心とした連合国は、
うん。
第三世界を中心とした、
うん。
なんとか同盟と戦争状態にあるんですよ。
うん。
まあ、なんとか同盟って言って、うんぐみ、そう、よう覚えてんな。
覚えてるよ。
うんぐみ連盟みたいなんと、戦争状態になって、まあ、それは今で言うテロリストみたいな扱いなんですよ。はい、それぞれの連帯性っていうのは非常に低いけど、
うん。
まあ、アメリカとかのそういう連合国のやり方に対して、違和感を感じてるっていう緩いつながりでしかないもので、様々なリーダーに率いられて、まあ散発的にゲリラ活動をしてるぐらいのものなんですけど、
うん、
でそれを殲滅するために、
うん、
アメリカを中心としたその連合軍が開発したのはソルジャーボーイという、
はい、
ロボットなんですよ、
うん、
ソルジャーボーイはフライボーイとかウォーターボーイなどに運ばれて、
うん、何それ、
ウォーターボーイって言うとすごい、お、ゲイ臭が、まあいいや、うん、はい、
これは無人飛行ロボット、無人海上ロボットなんですけど、
うん、
それに搭載されて戦地に送られるんですけど、言うたら戦闘ロボなのね。
うん。
完全無欠の。
ターミネーターね。
殺戮マシーンなんですけど、
うん、
ソルジャーボーイっていうのは。一つ、 ただの殺戮マシーンと違うのは、
うん、
人間が操ってるんですよ。遠隔操作で。
お。
まあ、そのウォーターボーイとかフライボーイも人間が操ってるんですけど、
うん、
未来の戦争は生身の兵士っていうのはほとんど戦わずに、
うん、
そのソルジャーボーイとかウォーターボーイとかっていうのを脳でジャックしてね、
うん、
あの脳をあのネットみたいなのにあの直接あのあれじゃないですか、脳手術して、
うん、あるある
穴を作ってそこにジャックインして、
うん、ジャックイン、いい言葉だな。
いい言葉なの？
いい言葉じゃん。
で、ソルジャーボーイ小隊っていうのが、10機を一単位として、
うん。
いろんな戦場に行くんですよ。
もうだからもう完全に今のドローンよね。
ドローンのロボット版ですよね。うん、
はいはいはい。
で、そのソルジャーボーイっていうのはもう、ステルス機能はあるわ。
うん。
各種レーザービームとか持ってるわ。ありとあらゆる兵器を満載してて、
うん、
もうちょっとやぞ、そうじゃ、
びっくりしできないと。
それを生身の人間を虐殺していくわけですよ。
もうターミネーターですね、本当に。
はい。
で、向こうもいろんな手段で対抗してく、きようとするけど、まあ普通は勝てないんですけど。
生玉ねぎをかじった匂いでとかね。
でもたまに、あの、核爆弾食らわしたりとか。
核爆弾まで行く。
うん、で、その場合は、そのソルジャーボーイっていうのはさすがにロボットやけど、
うん、
誘拐したりとかして、あの、破壊されたりはするけど、
うん、溶けちゃうってことね。
そう。でも、まあ、あの、遠隔操作のロボなので、パイロットは基本的には無事なんですけど、
うん、
それでも、その、ソルジャーボーイを操る、あの、兵士っていうのは機械士って言われてまして、
うん。
その機械士は生身の兵士よりもね、死亡率高いんですよ。
え、なんで？
機械にシンクロしすぎてて。
あ、痛みが伝わっちゃうのね。
あの、オンオフのタイミング間違ったら死ぬのが発狂して。
やべえな。
し、あとあの、ただでさえその普通の、その任務中でも、うん、脳に対するダメージが非常に負担が高くて、
うん、
いろんなことで発狂したりとか、
うん。
あの、ちょっとした任務のなんか刺激の強いことで、死んじゃったりとか、いろいろなことあるんですよ。
ファッションクリームじゃないですか。
まあそうですね、フィードバックがあるんですよ。だからその、脳にダイレクトに接続してるから。
うん。
そやから、でも生身の兵士からは下げ進まれてるんですよ。あいつら戦場に行かずに、あの、遠距離で安全なとこから操縦してるんやろって。
チキン野郎みたいな、
ね。チキン野郎みたいな。でもね、あの、実際の比率から言ったら、うん、生身の兵士はめったにあの戦闘行為っていうのを行われないから、そのソルジャーボーイが行くので、
うん、
ソルジャーボーイの方が死んでるっていう、
うん、
ああ、
そこら辺も本当ドローンっぽいよね。
頭おかしくなるやつとか、あのいろんなその脳ジャックの事故で、そもそもその脳のね、接続口作るためだけで、
うん。
あの1割は手術の失敗で死ぬ可能性があるっていう、う
ん、ほうほうほうほう、
もう非常になんちゅうか非人道的なとこが強くて、
うん、
で主人公はそんなソルジャーボーイ小隊の小隊長10人の隊長なんですよ、
はい、
としてずっとやってるけど、主人公自体はあんまりその人殺しとか好きじゃない、大学のあの研究者とかやってて、
うん、
で、あまり好戦的な性格じゃないので、うん、ソルジャーボーイ小隊の中でもあの役割決められてまして、その人の人柄によって、
じゃあ何人かで一台を操るんだよね。
あのチームが10人が小隊やから、
うん、
10人で10機のソルジャーボーイを扱うんですけど。
うん、
交代要員がいて、あの、3交代とかで、その同じ機体を何時間か何日かごとに入れ替えわるっていう、
うんうんうん、
あの、バックアップ要員がいるんですよ、常に。で、あの、主人公のチームは、偵察とか捜索とかそういう任務がメインなんで、ほとんどあの、主人公は人を殺したことがないんですよ。
はいはいはい。
で、それに対して、あの、ずっと言って、 ってましたよね。あの世の中にはあの戦争となったら人殺すのが楽しいっていう。あの両共感性を持たない。
はい。うわ怖いね。
あの平時の社会で言ったらサイコパス的な人って言いますよね。殺人鬼とかになる系統の、はい、ああいう人は言ったら突撃チームとしては優秀なんですよ。
エリートな
んですね。うん、戦争のエリート、うん。
そういうのは殺戮部隊に編成されてまして。
うん。
ジョン・ランボーですね。
敵を発見したらそういうチームに任せて、
うん。
そんなチームは、何かっつったら人殺すのが好きなんですよ。
うん。
もう人がいなければ猿とか鳥とか殺すんですよ。
うん。
犬とか。あ、犬が走ってる殺そうって。ブシュンって、うん。で、しかもその殺せば殺すほどポイントが与えられて、
うん。
昇進したりとかするから昇級するんですね。
はいはい。
で、主人公はそういうロボットを操りながら、
うん、
そういう奴らに対してはちょっと引いてるんでドン引きなんですよ、
うん。
あいつらと同じチームになったら嫌やなって、
うん、
あいつらが自分のチームになったらどうやろうって。で、なんでそう思うか言うたら、その、ソルジャーボーイを操ってるその、機械とシンクロしちゃってる機械師っていうのは、例えば10人10チームやったら、ものすごくあの意識を共有するんです。同じジャックで繋がるから。
うん。
だから、その正体って、10人が同じ意識なんですよ。
うん。
だから連絡とか取る必要ないの。
うん。
同じネットワークにログインしちゃってるから。だから全員のプライベートとか全部わかるんですよ。
うん。
だこれちょっとタフすぎないとこの任務、
うん、悟られ
そう悟られ状態なの。だからその操縦士っていうあの兵隊になっちゃうと自分のプライベートも何もかんも同僚とさらけ出しちゃうから、
うん、
ただのあのもう同じあの舞台にいる戦友とかってレベル超えるんですよ、
うん。
もうずーっともう、一心同体。しかも、男5、女5みたいな編成なんですよ。
ああ。もう、一つになっちゃうのね、本当に。
はい。あのね。
だね、言うたら、そのアベンジャーズ、エイジオブ・ウルトロンの、ウルトロンは一人で、機械がいっぱい。
ああ、それ、そうだな。
ね、そうでしょ。
あのね、俺たちはあの、10個の脳と、
うん。
20本の腕と、20本の足と、あの、5本のチンコと、
うん。
5本のおめこを持った生物になるみたいな。
なんで関西弁になるんですか、
うん、どこだっけバギラでいいんじゃないかな。
そう、バギラで。
だから男やけど、女の肉体の感じも完璧に理解できる。
うん。
男性浮遊
すごいな。
あの、なんていうんですか、生理になる感じとかも、完全にわかる。
アスカリョウじゃないですか。
え？デビルマンの。
デビルマンの。
妖精グユーの。っていうぐらいもうね、すごいことなんですよ、その。
はい。
ソルジャーボーイにアクセスするっていうのは。でもこれね、あれやわと思って。もう完全にエヴァンゲリオンの元ネタやわと思って。
エヴァンゲリオンもそうか？そう
か。エヴァンゲリオンはロボットのシンクロ率で上がっていって。
ああ。
うん。
で、最後の。最後のあの人類補完計画っていうのは全員の意識の垣根なくすっていうことでした
よね。うん、そうですけど、ね。
全身がクリトリスになって感じやすくなりますよね。うん、
そう、全身がクリトリス。そんな話じゃない。
なんちゅうこと言うんですか、宮田
さん。え、あ、そこは共通だってこと？そうか。
いや、あのロボットとあの操縦士の関わり方が、うん、だから逆に言ったらエヴァンゲリオンは、
うん、
なんでシンジ君とかはエヴァンゲリオン乗り込んだんやろって疑問になるけど、その乗り込んだのはもう、ロボットアニメの様式美やから乗り込んだとしか言いようがないですよね。
まあ。
でも、14歳じゃないとダメとか、そんな中。
でもまあ、この終わりなき平和の機械師っていうのも、ある程度のあの、特性を持った人たちが集められてるわけですよ。
うんうん。
シンクロできる。そうですね。ガンダムで言うアムロもおかしくなるじゃん。
もうアムロもおかしくなるんかもしれんけど。あのね、脳で繋がるわけじゃないでしょ、ガンダムは。
はい。
エヴァンゲリオンは、あの、誰でも動かせるっていう話じゃなくて、機械と完全に一致しないといけないんですよ。
ああ。
脳波が。
はい。
で、このソルジャーボーイっていうのも、そういったものなんですよ。
うん。
特性を持った人間がジャックして、もう完全にその機械と一致して、だ機械のダメージは早くオフにしないと、フィードバックされて頭おかしくなっちゃって、あの、例えば核爆弾で正体全部吹っ飛ぶんですけど、
うん、
その時にオフが遅れたやつは脳が焼き切れて死んじゃったんですよ。うん、
ああ。
でもだ、そしたら中二の、ほんまチェリーボーイじゃないとダメみたいな。
それはエヴァンゲリオンですけどね。
うん、
エヴァンゲリオンのさ、との共通点は、俺はむしろその、ロシアの献身主義っていうのがあって、
うん、
あの、人類の進化の 3段階っていうのが、考え方があるんですよ、
うん。
その中で。あの、人類はまず、死を克服するべきであると、うん。で、全員死ななくなったら次に目指すのは、先祖の復活。と今まで存在し得た人類すべての生誕を行うべきであると。で、それが終わったら最終的にはすべての人類の精神の統合、
うん、
ここよ、ここエヴァンゲリオンのあれと絡んでこないと思うんだけど、
う
ん、
まあでもこういう話はいっぱいありますからね。
まあね、
ただあの終わりなき戦いっていうのが、
うん、
エヴァンゲリオンの前になったトップを狙いの元ネタになってるから、
それもそうなの。
あ、そうなんです。
まあ話的にはそうなのかな。
そうですね。
そうね、終わりなき戦いのと
終わりなき戦いがトップを狙いのテーマと一緒なんで、それから元ネタの一つなんで大きな、
うん、うん、
それ以外のあのロボットのディティールとかそんなのはあの、イデオンとか、ゲッターロボとかいろいろ、まあトップの偉い自体があの、壮大ないろんな作品のパロディの集合体でスクールウォーズまで盛り込んでるから、
おぉ。
トップの偉いのあの名台詞っていうのはスクールウォーズから取ってきてるところもあるし、まあそれぐらいあの、パロディの塊ではあるけど、SF のアイデアの骨子は、終わりなき戦いなんですよ。
そう、それなんか言及されてるってこと？
されてるっていうか、まあもうみんな、
まあまあ間違いないだろう。
間違いない。
うん、
間違いないし、あのイデオンとかゲッターロボが元になってるレベルで、あれですね、常識というか。
ああ。
まあ。そう言ったらあのなんかその探偵小説のネタをもう全て出尽くしたっていうのと同じようにロボットと、いや、そういう、こう、SF 的な話のネタは、もう出尽くしてしまってるっていう
ことで。まあ、地下移動に関してはそうかもしれないよ、うん、もしかしたらね。
SF はでも広いからね。
だ
から出尽くしたとは言われないですよね。
広げるとそうだけど、でも、うん、なんだろう、時間を超えて、お家に帰ってくるととんでもないことになってるみたいなのを、極端な例としては、
うん、
終わりなき戦いはあるんじゃないかな。帰ってきたら、だから、戦争、いや、ちょっと戦闘行って帰ってきたら、地球で何百年も経ってるんで、あの、帰ってきたら、全員ホモになってるとか、
うん、
地球人類がね。もう一回戦争行って帰ってきたら、今度は全部レズになってるとかね。
うん、終わりなき戦いは、ほんまにトップ狙えの、あの、メインのアイデアになってるんですよ。
ほうほうほう。
トップ狙いは全部浦島効果っていうのが、すごい話の中心なんで。で、異星人とのあの戦いですよね、
うん。
異星人というか、まああれは宇宙怪獣ということになってたけど、うん、トップ狙いでは。分かり合えたりとか決してしないんですけど、終わりなき戦いの場合は、あの、戦争の開幕からずっとあの戦争に生き続けてたやつが帰ってきたら戦争も全部終わってあの和平結ばれてて、あれ何してたんやろうって。
だってベトナム戦争参加してた人が宇宙戦争行ってるでしょ、あれ確か主人公の人。うん、それで西暦3000年ぐらいまで働いてるんだよね。
ちょうどうまいこと行きつ帰りつで、あのね、 こっちでの歴史にとどまらずに、ただただあの移動してる間に、
そうそうそうそう、
あの歴史がどんどん進んでっちゃってて、
それはもうなんか基本パラレルワールドなんですか？
いや、ちゃいます。ほんまに歴史が進むんですね。
時間が進んでるんだけど、時間が進んでる時間は、なんていうの、あの、主人公にとってはもうほとんど移動時間の間に、歴史がどんどん進んじゃってるわけですよ。ローマ帝国から織田信長とかそれぐらい。
浦島太郎みたいになってるんですよ。
まあまあ、それでもその分岐点がいろいろあって、一つ選んでるんでしょ、うん、
いや、分岐点とかいう話じゃないって。あのね、だミャウダーが東京、大阪を往復してる間に大阪で100年経ってたみたいな話なんですよ。浦島太郎と一緒なんですよ。あの、宇宙で、あの、なんか高速に近づいて行ったら、うん、あの、行って帰ってきたら、その間、あの、地球の方ではむっちゃ時間経ってるみたいな、そういう理論ですよね。うん、
だそれが、ね、あの、今度のターミネーターのジェネシスでも、こう、時代が変わ
って。あれ、あったじゃない、猿の惑、ターミネーターとか、そういうややこしいことの話やめてください。
はい、はい。
猿の惑星を思い出してください。
はい。
主人公は火星に行って帰ってきましたよね。
帰ってきました。
だったら、あの、猿の惑星になってましたよね。
ね
え。ああいうこと、ああいうこと、ああいうこと。あ、でも今ネタバレしてもうたわ。
いや、それはもう、それはもうパッケージ裏見たらもうすぐ話で。
自由の女神あるって、
うんね。
いや、もうあの、猿の惑星ネタバレいいですよね。もう、うん、もう皆さん見ましたよね。
はい、もう、いや、あの、
皆さん俺見てないな。
あ、マジか。
全然わかるぐらい。でも、猿の惑星自体は、
はい、
あれはもう、あの、一つの話じゃないですか、もう。一ネタ。
だから、終わりなき戦いも一つの話じゃないか。
ああ。
で、終わりなき平和の方ってさ、
はい、
結局その、共感性が、世界を変えるっていう方向性じゃないですか。
あのね、ある、恐るべき事実を知るわけですよ。
うん。
ソルジャーボーイに、なぜ、あの、2週間以上、
うん。
連続で登場できないのかって。
うんうん。
それ軍によって禁止されてるんですよ。
うん。
でも、その開発チームと仲良くなってって話聞いてるうちに、
うん。
真相を知るわけですよ。初期のその、ノージャックした、研究段階で、それ、2週間超えて接続され続けた人たちがどうなったかっていう、共感性が一定量を超えて、もはや他人を他人と思えない人類になるって。あの、他人の痛みは自分の痛みと同価値になるんですよ。
意識の変革だな。そ
う、他人と自分っていう境界が消え去るんですよ。
言い尽く進化じゃないですか。
で、もはやあの自衛のためにやむなく他人を殺すことはあっても、
うん、
人を一方的に痛めつけるっていうことができない人間になる。性格によっては他人を傷つけるぐらいだったら自殺するっていうような手段が出てくる。で、これを人間化と呼ぼう。
すごい言葉。
ああ。人間化。
はい。
これこそだからその、この前てっちゃんが言ってた、
はい。
印刷革命によって、
はい。
あの、殺人が減ったっていうの？
そうですね、あの、
他人に。それの究極版よね。
他人にあの、共感を覚えてかわいそうやんて。
うん。
他人も痛いねんでって。っていうのが分かってくるっていうのの、もう、ノージャックで、さらにもう一皮むけるわけですよね。もう他人は自分だみたいな。
でもなんかそうやってなんか小学校の先生が殴る、こう、平たしが送るときの、叩いてる手も痛いねんでって。
あれ嘘ですよね。あれ、もう少し。いや、聞いてと思ったんですけど、うん、殴ってる手は全然痛くないですね。
ねえ。
本当に。
あの、あれですよね、あの、兵藤和孝ですよね。
そう、わしは痛くないって。わしは痛まないって。バンバンって連れて。素直になあれって。
いや、人間学園や。
いや、でも人間化ってすごいいい言葉ですね。
そう、人間化って読んで。ゾ
クッときたわ、聞いてると。あ、これシャレコアの話って思ったもん。
そう、最初に実験に参加した20人は、
うん。
その、20人、何やったっけな。なんか、20人衆みたいな、そんな言い方になって
。抜け人みたいな。
だそれを中心に、もっとこれを広めていこうって。
うんうん、で、主人公。マジェスティック12とかそんな感じか。
そう。主人公はそれに共感して、
うん。
世界に革命を起こしてやろうっていう計画を始めるんですよ。
うん。
だから、まずあの、将軍からその機械に押し込んでって。
2週間以上接続させ
る。そう、接続させて、あの、他人を攻撃できない人間にさせて、しかもこっちの考えも全部浸透するわけじゃないですか。
ああ、シンクロするからね。
で、そっから、あの、3交代で機械に入ってきますよね、ソルジャーボーイに。
うん。
その兵士を、あの、5日間ずつ、あの、任務を増やしていこうって。
ああ。
で、これを繰り返してるうちに、6000体あるソルジャーボーイの、あの、機械士、
うん。
2万4000人が、こちらの味方につくはずやと。
うん。
で、それを武器にして、今度は、あの、政治家を洗脳していこうって。
うんうんうん。
で、こんなんして、全人類を人間化計画って。
全員リブやで。
戦争できない体にしてやろうって、全員を。
うん。
そう。でもそれじゃあ、でも、ウングミ軍に勝てないじゃないか。
ウングミ軍も洗脳するさって。あのね、ウングミ軍の、
うん。いいね、これ
捕虜収容所の捕虜を全員天使にしてやろうって。
ああ、素晴らしい。
だって一つの脳やからね。
はい。だみんなを一つの、うん、一つの、あの、完全に一致した。
うん。守やん。
でもこれはさ、最初の方で、てか前半で、てっちゃんが言ってたのと、あの、迷惑な、てっちゃんが言ってたっていうか、あれよね。
プッチシンプよね。
うん。迷惑なプッチシンプよね。一緒よね、やってることは。結局。
でも人その方が人類のためになるって。
でね、うん、その時にめっちゃ抵抗するやつとか、殺人鬼とかいるわけですよ。
うん。
あのな、人が人を殺さなくなったりとか、競争しなくなったりとかしたらなって。うん、人間らしさがない、ねえだろって。
おらおらって。
そう。あのね、むっちゃ殺人鬼がいて、
うん、
言ったらその、で、それに対して、終末教みたいなやつがいて、
うん、
終末主義者みたいな。
うんうんうん、
そいつらは何人構成員がいるか知らんけど、うん、世界を滅亡の方向に導こうっていう、
うん。ウィークエンダーね。
そう。そのためにね、それに雇われたあの殺人鬼たちは、うん、邪魔なやつを抹殺していくわけですよ。
はい。
科学者とかを。そいつらの殺人鬼をとりあえず手始めに人間化して、人間になあれって
素直になあれって
で最初接続してるとか吐き気を催すんですこいつもう人何人殺してんねんって
あだから共有するわけやね
そう共有しちゃうからでも人間になあれって人間になあれ2
週間以上接続したら素直になっちゃうよ
そうもう殺せないよって
豚さんそれ光る目
まあ統合体っていうあの進化のやつっていうのはあの進化した異星人とかによく出てくるパターンですよね。
いや、なんか僕、たまたまその題名も何も見てなくて、
うん、
見た夜中の。
子供の目が光るやつ。
うん、光
る目。いや、映画で、そう、あの。
光る目は人の意識を読み取っちゃう子供ですよね。
あ、だから、うん、そう、だから光る目なんかどうなのか分からないけど、結局、その争い事をなくしたい世の中にしたいっていう女の人が、
うん、
あの、だから子供と一緒に暮らしてて、な、その意見をこう肯定するような話がたくさんあったよ。だから肯定するってことは全部心が一つになったらええねんって。
うん、
で、それをどんどんどんどんその心を一つにするなんか治療みたいな、こう、なん術みたいなのを使ってみんなを一つの心にして。
うん、
でもだ、もう没個性なんねやけど、
でも、ハッピーエンドで終わるんですか？
それが、だからもう、ほんだ、えって、 だ自分でもうなくなってしまうやんって。
で、うん、こう、主人公も。その問題はあるのよね。どうしても。
ね、でも、そんなもんダメ、さ、望んでたことと全くちゃうけど、あかんやんって言うて、で、こう、でも、周りに全員がどんどんどんどんもう、洗脳中がその、一つの意識に取り込まれていくから。
されていく。うん。
でもね、終わりなき平和の場合はちゃうんですよ。別に一つの意識に統合されるわけじゃなくて、
うん、
共感持てる人間になるだけで、あとあの意思の疎通がすごく完璧になるだけで、
うん、
個性っていうのはずっと残るんですよ。
おお、そういえばだから人間になるんですよね。
そう、人間になる。
うん、うん、そう考えると本当理想よね。
そう、だから人間かって名付けたのが本当にセンスいいな。
うん、でも、そんな人間だものっていう詩ができなくなりますよ。
そう、人間だもの。いや、詩
も。人間だもの、うん、
何それ。
え、
何それ、
三つをって。
で、名言だもの、アニメ化されてないですけど、今やってるジョジョの真似でしました。
4月からジョジョが始まりますね。
アニメ？
はい。
あ、よ、
森尾長編。
死ぬしかないようだな、ポルナレフって。うん、
シポ3部じゃないかよ。
シポや
シポ。シポシポシポシポシポシポって言ったら
もうなんか。いやもう4部のアニメとか全にも楽しめないです
よ。楽しめるよ。
ハッピーラッキーよ、ピクネー
って。ねーって。
2部だよ。
ないよ、3部。しかも、愛蔵先生がフンガミユヤが出るところが見たいだけでしょ、絶対。
いや、俺はいろいろ4部は楽しみがいっぱいあって。嫌いをし
たけども。フンガミ出た時なんかもう BGM 多分、ハイウェイスターそのままですよ。
だって俺が欲しいスタンドナンバーワンはバッドカンパニーですよ。
おお。
うーんって。ちょっとなんか、ずれてるけどなって。
この幾何学模様のような隊列を見ろって。
多少隊列が崩れているがー
って。がーって。わかるよ。わかるけど。
最高にかっこいい。欲しかった、うん、俺中学生の頃。
我が国の科学力は世界一！
二部よ、二部それだから。
いや、終わりなき平和。
終わりなき平和、いいですね。終わりなき戦いと終わりなき平和？二部作？
いや、別に繋がってない。
うん、繋がってないけど、でも、テーマは同じ感じかな。うん、
あ、じゃあ、あれか、呪いと怖すぎみたいな感じか。
結局、行き着くとこはね、だからその呪いと平和なんですよ。
いや、でも、あのね、その、人間化っていうテーマとは全く切り離して考えて、なんじゃ、ガジェットだけの話で言っても、
うん、
あの、ソルジャーボーイとか、フライボーイとかっていう、あの、なんちゅうの、人間の頭とシンクロして、動くロボット、殺人ロボットっていう話は、うん、やっぱ魅力的やし、あの、みんな使いたいはずやろな、って、あの設定は。
うん、
だから多い、多い
の小説なんですか、
ね、西暦は。90何年とかですかね。
結構最近なんですね。
どうかな、うん、まあでもそれぐらいか。そんなに。
90何年って期限90何年、うん、
いや、だから1990。
もうだから、そこら辺、変なもん読みすぎてるから、あの、西暦かどうかわからなくなってきてる
んじゃない。DC とか BC とか便利。
変なものじゃないですよ。
名著じゃないね。ちゃんとした本読みすぎて、西暦か、ビフォークライスとか分かんなくなってるんでしょ。
でもほら、世の中のこの、マイナスな感じ、だからこう、法律を守るやつが、みんな腹立つ、俺の意見に従ったらええのにって、人を殺しまくる作品って、結局自分の気持ちのと一緒にシンクロして一つになれば、世界は平和
って。97年か、終わりなき平和は。だって終わりなき、終わりなき戦いが70年代ですよね。
だいぶ空いてるな。
だいぶ空いてる。で、その後、あの、あれか、続編が終わりなき自由っていうのがあるのか。
まだあるの？
でもこれ訳されてないんですよ、
ね。
もうね、英語読めないやつはダメ。
いやいや、だから、そこを早川にお金落としてあげなきゃ。
でも、翻訳家にお金いかないんですよ。
いや、でもそれは早川のせいじゃなくて、
早川も
買わないからでしょ、みんなが。
でも買ってもお金いかないんでしょ、きっと。早川のもっと偉い人
が。出るよ、それは。いくらなんでも。
愛藤先生、ええ話ありますよ。
何、はい、ですか？
韓国領事館の横に、翻訳屋さんってあるんで。
うん、どこの？
韓国領事館、心斎橋の韓国領事館の横に翻訳されてあるんで、で、すみません、英語の翻訳もできますかって聞いて、で、できますよ、言ったら、1ページ6000円でやってくれます。
高
っ！
それはあれでしょ、企業向けのやつでしょ、パンフォーカーでやるやつの。よくある、よくある。
それやったらもう、Google 翻訳にやってもらうわ。ただただしいやつでいいわ、もう。
Google 翻訳でもね、いろいろ見てると面白いのがあって、
そう。
例えばそうだな、アメリカの、民族主義者、っていうか、白人向けの、サイトで、ストームフロントっていうのがあるんですよ。民族は、すごい、オブラートに澄んだ言い方で言ってるけど、要は白人至上主義のサイトなんですよね。民族はすべて、分かれて暮らすべきであると。アメリカみたいにこんな混じってちゃいけないよと。僕たち白人は白人だけです。暮らすべきである。っていうのをやってるんだけど、そこのサイトとか訳して読んでると、アニメコーナーがあったりとかね。日本人は OK だったりするのよね、そこだと。
もう白人を主人公にしたアニメ多いですからね。
白人を主人公にしたアニメ、まあ、多いか。
白人以外いないよ、主人公。
そう、
白人以外いない。ヒューゴー少年でしょ。
そう、ヒューゴー少年。
南国少年、パパ君くらいしか、俺よ。
でもそれに対して終わりなき平和で、一番重要なことを。
まだ言ってないですか、重要なこと。
一番重要な、いろんなガジェットとか、テーマとかも素晴らしいんですけど。
パラダイスかとか。
主人公は、
うん。
このヒューゴ賞の話とめっちゃ絡んできますよ。
はい。
主人公は黒人なんですよ。
あれそうだったっけ？
特に意味はない、意味ないことないね。その第三世界で戦ってるっていうのもあるけど、だから、主人公はアフリカとかに何のルーツもないアメリカ黒人なんですよ。
そうだったか。
それが、序盤で、
黒
人でって、ジュリアンは黒人でってちゃんと、書かれてるんです。だから、これは、そういった昨今の、そういう過激派思想ありますよね。ヒューゴ賞とかを妨害してる。に対する、ジョン・ホールドマンの、はっきりとした意思表示なんですよ。
はぁ。
主人公は黒人だぞ、と。大学の教育とかがものすごくあって、むしろ教授レベルの。黒人が、しかも、人殺しが嫌いで、しかし、そういう機械師をやってるっていう。
本当に先見性がすごいね、ジョー・ホールドマンって。
でも97年に書かれたやつやから、ま、特にそういうとこは盛り込んでいきたかったんでしょうね。だから、ジョン・ホールドマンのその意思はわかりませんよね。その白人修行主義のヒューゴ氏を妨害するようなやつと一緒にしてくれるなっていうことですよね。
まあね、言ってはないし、そんな現象も起きてない当時は多分ね。
けど。
だろうけど、
わざわざ明記してますから、黒人だって。
そういう雰囲気は多分当時からあったんだろうな。
うん。
で、それに対するもう、カウンター打ってるわけよね。
打ってる。はっきり
と。すごいね。
はっきりと書いてるもの。
でも、黒人差別って、ずーっと根付いてるもんなんですか？
ずっと根付いてますね。
何百年中レベルですよね、これは。
僕、ここ、数年で、やたら黒人差別を聞く感じがするんですよ。
昔の方がもっと多かったんじゃないのか。
はい、
だからでも、じゃあどこで聞くん？
いや、僕、小学校、中学校の時は、アンクルさん物語とか、ね、いろいろあったんですけど、で、高校卒業して、だから、九条っていう下町で暮らしてるんで、黒人差別の話は入ってこなかったんですよ。
そうですね、アメリカ
も。あんまり見ないから、ね。
で、映画でも、ニュージャックシティとか、あったじゃないですか。マフィアのやつでも、カラーギャングの話でも、あったけど、そんな映画見ても、ああ、そんなこんなんあんねんなって程度。
あんまりだからその身近じゃないからやっぱりピンとこない感じ、
言うてみたら僕の韓国人差別にしても僕は普段普通に生活しててで周りがいい人ばっかりなんか分からへんけど、 その全くそんなもなくて、あのうわーってこう国籍がちゃうんやなってすくんのは、あの営業許可証とか、そして子供生まれるその時だけなんですよ。
うん、
だから本当に言うてみたら今九条って田舎じゃないですよ。
うん、
あの
あです
よ、ね、都会やし、で都会の中で昔に比べたら今韓国人むっちゃ多いし、韓国の店もむっちゃ多いから、
うん、
もう全然こう人種が交わり合って、で、こう嫌なこと、だ差別も区別もせんと、暮らしてる街ですわ。
うん、
いい街ですね。
ねえ、だから僕、だからその黒人差別とかでももう、そんなに今あんのかなって。
ああ、
だって本当に、その黒人人がむっちゃ嫌やねんっていうのは
嫌やねん、
うん、あの来てませんもん実際黒人
それはでも
ね、
はい、黒人ではなかなかそりゃ、
うん、でもスリランカ料理のあの店とかあるじゃないですか、
うん、
カレーの店とかで、うん、あの
インドスリランカであのまとめてるやつの、
ね、アメリカ的な人じゃなくてそのなインドネシアの人らとか、インドの人とかもおるし、でも、あの、な、近所ではカレー臭いとか言われて、
ひどい。
ひどいやろ、やっぱり。いや
でも冗談めいた感じで、それ。
いやいや、あの、匂いがすごいひどく出てるから、とカレーうんちやから、なんとかせなあかんな、とか言われてるけど、そんなの出ていけっていうムーブメントも起きてるわけじゃないから、
そこら辺はでもだからその日本にいる外国人とアメリカにいる外国人の、
うん、
はまだだいぶ違うんでしょうね。
でも僕テレビとか見てても、うん、なんかこのニュースであの黒人が虐げられてるのはここ数年な感じしますわ。そのだから10年前とかやったら、うん、あのそんなに知りたげられてるニュースが少なかったよな。
ああ、
なるほど。やっぱり、うん、
それはなんだろうな。
ニュースが進化したんちゃいます、うん、?YouTube とか直接見たりとかできますもんね。うん、海外ニュースなんて、あの、昔は、あの、テレビが取り上げられへんかったら何も知らなかったですもんね。
そこら辺はありますよね、多分ね。メディアの発達はね。
今実際あの、YouTube とかあのいうのを通じて、
うん、
黒人のこんな差別でこんなあの警察官に殺されたりとかして我慢ならないみたいなのが来てるってことは、
うん、
今の段階でこれやったら昔もっとひどいんちゃうのか、
う
ん、
そうそうそうそうそう
っていうのが普通の解釈かなと思いますね。
そうで、だからそれ考えたらもう今子供のいじめにしてもそうやし、
そう、
ね、あの親の子供たちの虐待もそうやし、
そこで黒人がね、うん、まだ80年代は良かったわって白人にも手心があったみたいなこと言ってたのはまあそうなんかなと思うけど、
うん、
まだひどいって言ってるんやから、まだひどいんやろね。
うん、でもなんかね、
ずっとひどかったんやろな。
マスコミもね、
うん、
黒人の頭悪さをすごいアピールしてる。
頭悪さ
という
か。こいつ、あの、頭悪すぎて、で、あの、逆切れしてるような感じにしてますよっていう。
だから黒人頭悪くて野蛮やから、
うんうん、
警察官に、そら、誤解されて撃たれても、撃たれるのも無理ないやろ、みたいな。だその辺はその、例えばこの間、あの、大柄の黒人の、なんか不良少年みたいなのが撃ち殺されたってのありましたよね。
うん、
あの、万引きしてて。
うん、
あれにしても、その、そいつがどうやったかっていうのはよくわかんないですよ、正直。
うん、
でも、あんだけ、なるってことは、やっぱり普段から、だってその前にあの、大柄の黒人があの警察官に窒息死させられるっていう事件があって、
うん、
それ YouTube で全部撮影されてるんですよ、
うん。
で、それ見たらどう考えてもやり方ひどいし。
だからその、YouTube ネット関係がバーって なったから余計出てる
よ。余計、だから今まではこれが伝わらなかったですよ、ニュースとかにならなければ。
まあ、では
今は撮影できるし、
あの。黒人も、あの、白人も、黄色人種もみんな長くやってました、みたいな。
だから、ならなかったニュースですよね。言うたら、あの。
だから、ニュースじゃなかったんですよね、昔は。
それ以外にも。
試験ですらないっていう。
もっと決定的な話として、あの、公園で、あの、抵抗してない黒人 の、なんか、ちょっと。
あ、撃ったやつありましたね。
そうそう、あの警察官が、
ね、
あの、撃ち殺した、
ね、ビリビリのやつね、うん。
で、あれ、警察官が、あの、拳銃奪われそうになったから、射殺したって言ったけど、でも iPhone で撮られてたわけじゃないですか。
うん。
あれって、こういうのなかったら、闇に葬られてたわけでしょ。
それはでも、医師名の世界によくある、あの、いや、あいつがこんなやりすぎてからやれたんですよ。
そうそうそう、だから今まで黒人に対してそれで通ってたってことですよね。うん、あれ、逃げる、あの、なんか警察の調査で、その黒人の方がなんか犯罪を犯してたら犯してたんやけど、うん、殺すまでの犯罪じゃなくて、言うたら逃げたんですよ。追っかけてって撃ち殺しましたよね。
うん、
で、それを、終始、あの、横でたまたまいてた人が iPhone で撮ってましたよね。
うん。
あんなん戦慄じゃないですか。
本当よ。ひどいよ、あれは。
でも、あの、撃たれてもしゃあないことやってたんでしょ。
いやいや、撃たれてもしゃあないこと
やってたんでし
ょ。じゃない犯罪なんですよ。うん、っ
ていうか、人を撃っていい犯罪っていうのがめったにないですよ。
でも僕、あの、万引きとかでもほんまにはっきり言って許せませんよ。
そりゃね。そうだけど。
本屋で本万引きするやつもほんまに許せませんもんか。
そうですね。そうだけど、撃ち殺すのはひどい。
撃ち殺すのひどいでしょう。
いや、だから、あの、車を運転してて事故した時に死ぬと思いませんでしたっていうのはわかりますけど、殺されたと思いませんでした。
だこれが白人じゃなくて、撃ってないわけなんですよ。そう、撃ってない。犯人が。黒人だから撃ってもいいみたいな。
白人やったら、だから、盗み上がってって
言って、もうこら、こらって言って終わるけど、黒人だから撃ってもいいでしょっていうのが差別なんですよね。
あの、まあまあまあ、この間大柄の黒人が、あの、ニューヨーク死刑とかなんかすっげえ何人も押し付けられて、窒息死するっていうのがあったんですけど、あれも、その黒人が偽タバコ売ってる売ってへんみたいな、
しょうもない話よ、
ね。しょうもない話で、売ってないって言って、それが、ほんまに売ってたかどうかすらもわかんないんですよ。
うん、ああ、まあ、
売ってないって言って、あの、反抗的な態度やったから、地面に押さえつけたんですけど、うん、どう考えても、首とか押さえつけてるし、死ぬやろうと思ったら、大柄がほんまに死んだんですよ。
うん。まあまあ、でも、僕は、あの、警察の、あの、方につきますわ。あの
僕は絶対使わへんし。
いや、だ警察って、だ本当に。
殺す必要ないやろ、あんなの。
いや、殺す必要とかでもなくて。
暴れてもないし。
いや、暴れてもないとかでもなくて、あの、もう、いつでも殺される立場じゃないですか、警官があって。
黒人もじゃないですか。
うんうん。いや、それはあると思うよ。だから、その、黒人の暴れ方がひどいわけじゃないですか、まずね。
そう、ジャイアニズム
それに対して、だから白人の警官は、いつ殺されてもおかしくないから抑えていこうっていう風になるわけでしょ。でもそれは黒人
の警官じゃ
なくて。
見ました？見ました？だって抵抗してないですよ。
聞いてよ。だから、いや、その本人、
そう。
そのやった本人がどうとかじゃなくて、
う
ん、その黒人全体でそういうことがあるわけじゃん。
そう、
だからそれに対して白人はカウンターを仕掛けてくるわけですよ。けど、それは黒人が悪いのかって言ったらそうじゃないでしょって。
そう、
貧困とかそういう問題でしょっていうとこじゃないの？
いや、そういう人じゃないですか。
いや、そういう人じゃなくて。
じゃなくて、あのね、白人。
いや、黒人はそんな人とか言うてるんじゃなくて、人それぞれじゃないですか。
人それぞれの黒人を殺してるんですよ。だからあんなに許されないでしょ。
人だから白人でも殺しますよ。だから、人それぞれだから。
いや、人それぞれだけど。
殺してないから問題になってるんじゃないですか。
いや、じゃあ黒人やから殺すんじゃなくて、身の危険に関しては人を殺すじゃないですか。
いや、だから、宮田さん聞いてください。
はい。はい、はい。
アメリカの警察官が、人種関係なく、どんな奴にでも高圧的な態度取ってるんやったら、ここまで問題にはなってないんじゃないんですか？
まあね。
白人でも何でも疑わしい奴はすぐ撃ち殺すっていうものがアメリカの警察であれば。
まあ、どんどんムーブですかね。
だから、アメリカの警察っていうのはそんなもので、アメリカの警察批判になってるだけの話で、うん、そうじゃなくて、黒人やからすぐ撃つんであったら、白人やったらそこまでやってないやろっていうとこを、ものすごく感じてるから、
うん。
批判が起きてんじゃないの。だって、うん、白人の警察、反警察デモとか起きてないでしょ。
まあでも僕でも、その警官の中でも、黒人に優しい言うたらおかしいけど、話のわかる 警官もおるはずなんですよ。だって広いアメリカじゃないですか。狭い日本でも。
おるかもしれんけど、
いや、おるかもしれんけど、黒人のヒーローがいないでしょ。
うん。おるかもしれへんけど、でも。
あれですよ、デンゼル・ワシントンですら、
はい。
白人の銃のキスシーンないんですよ。映画の世界でもそうなんですよ。黒人と白人のキスシーンなんてもう、めちゃくちゃ許せられないみたいで、うん、白人の間で。うん、
でも、シガニー・ウィーバーは、霧の中のゴリラで、ゴリラとキスしてましたよ。
ゴリラとキスする方がマシって言われてるんですよ。
黒人はゴリラ以下なんですよ。
かわいそうかどうかはわかんないけど、ただだから白人の側にも警戒心があるし、そういう状、そういう、だから犯罪を犯さなきゃいけない状況に黒人が置かれているっていうのがあるわけでしょ？
置かれてるし、犯罪に対して過剰にやられるやろうなと思う。
だからそれに対しても、だから黒人がどうしても強行手段に出なきゃいけなくなる。
だって殺される。
殺されるかもしれないからっていう話でしょ？
ありましたよね。黒人、呼び止められて警察官に、
うん、
誰もいないところで警察官に尋問されるっていうのは、黒人にとって死を意味するっていう、
うん。
なぜならば、黒人が抵抗したって言われて、撃ち殺されても誰も同情してくれない。誰も見てないもん。
これでもだからさ、その。
そんな悪い奴ばっかりだったんでしょ？だから。
いやいや、だから。
いや、悪い奴ばっかりだったかもしらん。けど、それは黒人のせいじゃないよね。
せいじゃないでしょ。
時代のせいでしょ。
時代とか言わなくちゃなくて、まあ、そもそも奴隷として連れてこられたわけやから。
だからそこは難しいよね。どう解決したらいいのかとかは、どうしたらいいのかって。
だって本当に日本の警察も悪い悪い言うけど、
悪いよ。
日本の警察にも助けてもらったことたくさんありますからね。
あるけど、悪いことしたら帳消し以下ですよ。
うん、ああ、だからもうでも、だからそれはな、日本の警察が、
僕は信用してませんよ、日本の警察は。
いやいや、でも僕は助けられたことたくさんありますよ、本当に。
あるかもしれない。
だから皆さん、警察官だけが黒人差別してるわけじゃないんですよ。
は
い、
全員差別してる。
全員が差別してて、モハメド・アリでさえレストランに入れなかったんですよ。
待って、アメリカの話と日本の話を聞かない
と。時代の話じゃないですか。
だから今やってて、
今もなんですよ。
で、今度はイスラムも差別しようってなって、おう、イエイってのはトランプ氏ですやん。トランプ氏に知事集まってるわけでしょ？
だからトランプ氏の話もでも、だ一方的に今流してるだけじゃないですか。
何のことですの？
いや、だからそう言ったってさ、そのトランプさんが実際大統領になることはまずないわけじゃん。
わかんない。
共和党のだって候補の一人なわけで、あれ、クリントンの方の方が多分民主党の方で勝つでしょ。このままいったら。う
ん、わかんないですよ、うん、そんなのは。
それはわかんないんだよ。
じゃあ、それはですね。やばいと思います
よ。
ジョージ・ブッシュとブッシュの息子が、大統領の時に、八尾純一が、うわ、もう、マジティック12のメンバーが、子供接種制になったわ、って、これはもう、宇宙に対しても大変になるって言うてると同じぐらい、ちょっと意味ないと思いますよ。
いや、何を言ってるか分からないけど。
何言ってるのか分からない。
分からないけど、とにかく黒人差別は脈々と今もあるわけで。
まあちょっとね、話が飛びすぎてるね。
うん、だいぶ。黒人差別はありますよ。
まあ、でも黒人差別は、日本でもたくさんあったじゃないですか。外人さんっていう、まず分かりやすい外人さん。うん。
だから日本でもヘイトスピーチで、はい、京都の朝鮮学校で、はい、頼ってる女の子に対して死ねとか言ってる奴らが、ね、
いっぱいありましたけど、
裁判でめっちゃ負けてお金取られてるじゃないですか、
は
い、今。
ね、まあ、ある種、だ僕ら、その韓国人は、
都会の九条の黒人ですか？
ねね、そう、韓のつく黒人なんですけど、黒人という人がね、ちょっと仲間内とは感じはするんですけど、で、まあ、それはそれと、
アバウトの仲間内や。
うん、まあ、でも実際僕は、父が、シトハート、韓国人で、で、僕、生野区で生まれて、大阪の生野区で生まれて、で、西区に、こう、引っ越してきて、そうだった時に、僕はずっと日本人や思って、シトハート一言も僕に言わんと、4歳、5歳、6歳、7歳になっても全然言わんと。
わかんないでしょ、でもそんな子供のうちに言われたってね。
でも言われた瞬間、いや、韓国喋られへんし、韓国分からへんわ。で、それな、ニハオって言わなあかんのって、まあ、中国と同じぐらいだもん。
うん。
そんな感覚で、めっちゃ話したんですよ。だ、いや、そんなことないよって。で、母方の親戚が僕に韓国人としてもっと意識持てって言われたけど、小学生の僕には全然分からへん話で、
うん、
じゃあもうそんな、もっと日本人でいたい。日本人やん。日本語しか分からへんねんから、そんな韓国語で言われても分からへんし、韓国人って言われても分からへんわ。うん、なんでみんなと一緒ちゃうのって。むっちゃもう泣きながら訴えたことありますよ。
泣きながらか。
うん、でも、それ、
こら辺は分からへんよな、ほん、うん、
それは、その子供の話じゃないですか。だ、
うん、
で、成長していくために、中学入
って、
いや、中学入って、だ中学1年生の担任が、この中学で唯一の在日韓国人は君しかいないから、ちょっと、特別に話するわ、って言われて、何が特別なんて。
それも嫌。
全然分からへんわ、って。だから、後から調べたら、在日韓国人いっぱいおってんやけど、全部隠してたから、で僕は、おっぴらにしてたから、それでも、
全然。なんで隠してたんですか？
いや、在日韓国人っていうのがバレたくないから。
なんでバレたくなかったんですか？
いや、差別されたから。なんかあるかもしれないから。
なんでバレたくなかったんですか？
だから親が差別されたきてから、その歴史を感じて差別されたくないって思って。
子供は絶対差別されなかったのに、隠してたってことですか？
はい、だからうちの親はそれを知らなかったら、僕はおっぴらやったんでしょうね。
で、宮田さんは差別なんか一回も受けてないと。
そうですよ。全然。
よかったじゃない。
でも、
それは良かったことです。
担任の先生が、韓国と日本は仲良くせなあかんって言って、
うん、
あの人は在日韓国人だからって、こう、うん、授業中に言われて、
うん、そんなんで、そんなんは別に差別心じゃないと。
はい。だでも先生はすごい言うてくれたけど、
うん、
でも、もう、あいつは在日やっていう、こう、目を感じながら、でも僕は、いや、日本語しか喋らないしな。
でもその目感じたのは、宮田の気の迷いやった。
いや、気の迷いっていうか、では日本語しか喋らないし、日本人ちゃうんかなーって。
その在日っていうことは全然。黒人って英語しか喋らないですよ。
いや、じゃあ、
アフリカ語とか喋らないです
よ。よくわから
ない。肌の色でわからないとかじゃないです
か。だから肌の色のせいだけで、とやかく言われるわけでしょ？
いや、だから僕、だからその時はずっと日本人は思ってましたからね。
うん。
うん。
だから、
じゃあ、全然平気やったんですね、宮田さんは。
全然、でも、本当だ、僕。
いや、周りが良かったってことですよ。
まあ、で、まあ、環境の方がいいかもしれないし、橋自体も、小学校5年生まで橋使ったことないですよ。
うん、
なんで？
め
ん
どくさいから。
何を使
う？じゃあ何で？
スプーンとフォークで。
おぉ、金持ちや、金持ち。
いや、ほんで、小学校5年生の時に、米飯給食始まったんですよ、学校の。
うん、え、それまでどうしてたの？
で、箸とスプーンだけで。じゃあ、スプーンとフォークだけで。
学校でも？
で、学校はスプーンやったんですよ。
全部？
はい。
え？箸は？ 5
年生の時に、だ、大阪市内の。
小学校の時には箸なかったですね。
ね、給食は。
マジで？
スプーンでした。先割れスプーンでしたよ。
うん。
いや、先割れスプーンもあったけど、箸は普通にあったけど。
なかった。
箸なかったですね。
米飯もスプーンで食べてましたね。うん、
米飯給食は、
大阪の遅れを感じるわ、それ。
始まから、だから1回目カレーやったらすぐに食べて
る。世代じゃないですか、
うん、僕から世代だった。俺は箸だったもん。
僕から下は、米飯増えたらしいですよ。うん、パンが8割でしたよ。
8割、
うん、僕、パンが 9.8 割ですね。
そんなに、
うん、
米飯ってたまのごちそうって感じでしたよ。
米飯週1回でした。
いや、半分ぐらいやったかな。パンかご飯か。
パッ
と。5年、5年生から
基本パン。
基本パン。
いや、だって俺とさ、豚尾さん、宮田さんでも5歳ぐらいしか違う。5歳も違わんか。違うわ。2、3歳しか違わんじゃん。
で、僕、米飯元年ですよ。大阪市内は。
大阪だからじゃないの？
うん。
え、てっちゃんとこは？
てっちゃんなんかだいぶ年違うじゃないですか。
っていうかもう、だいぶ年違うし、沖縄ですからね。
給食は、パン、ご飯。
ドキドキすること言おうかね。
何？
これ終わってから言いましょう。
手びちですか？
いや、だって僕らのお父さんドルだったんですよ。
おう、
もうだからもう何もかも違うんですよ、日本と。
ハンバーガーとかかな。
パスポートがないと日本に入れなかったんですよ。
蜃気楼の村、マコンド。その創生、流星、衰退、ついには廃墟と化すまでの、めくるめく100年を通じて、村の開拓者一族、ブエンディア家の一人からまた一人へと受け継がれる運命にあった底なしの孤独は、絶望と野望、苦悶と快楽、苦悶と閲楽、現実と幻想、死と生、すなわち人間であることの葛藤をことごとく飲み尽くしながら、
うん、
20世紀が生んだ物語の芳醇な奇跡、1967年発表。
弱かった。
ああ
、
西川のりを金がこうして貯めるんや。
めっちゃあるやないか。
あと
100年の頃。
あ、なんか聞いたことある。
なんかウイスキーの名前っぽい。
ガルシア、
あのイベントの話なんですけど、
はい、はい、
あの終わったらイベントね、イベント、あの10月22日の